警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目52回目です。今日の狙い目はですね、なぜ警察官採用のパンフレットに惹かれるのかというテーマで話してみたいと思います。なぜ警察官採用のパンフレットに惹かれるのかですね。毎年毎年何千人も全国的な目で見れば警察官というのは採用されてまして、でその採用の一翼を担っているのがパンフレットだと思うんですね。警察官採用のパンフレットに惹かれたっていう人は結構いると思うんです。それが直接の原因でなくても、こう採用のパンフレットが後押ししてくれたとか、それ見てモヤモヤがしてたのが決まったとか、申し込むのにこう決をしてくれたとか、パンフレットの力ってのは結構あると思うんですよ。まあ人を引きつけるっていうことなんですけども、じゃあ何がそんなに人を引きつけるのか、採用のパンフレットになんで惹かれるのかってことをちょっと話したいと思います。でそれっていうのは、後から後悔しないためにどうしたらいいのかっていうことにもなるんです。まあ種明かしすると、警察組織に入った後に後悔しないためにはどうしたらいいかっていうことなんですけども、まあ何が人を引きつけるのかっていうことについて言えば、私の視点で言えばこの具体的な描写、具体性っていうのが人を引きつけると思うんですよ。具体性って何かっていうと、現実感とかあるある感とか分かりやすさですね。こういったものが人を引きつけると思うんです。だから警察官採用のパンフレットに書かれているのもこういう具体的な分かりやすいものです。よく警察官をって聞くと、多くの人がイメージしやすい分かりやすいものっていうのがパンフレットの写真にも載ってるんだと思います。例えば、パトカーとか白バイとかですね、あとよくドラマでやってるような警察官像、刑事の人間とか、そういう姿っていうのをパンフレットに載っけてるんですね。だから引きつけられるし、こういうのが警察官なんだろうなっていう、まあ、勘違いのもとでもあるんです。いわゆる建前ってことですね。まあ、建前って言ってしまうのもどうかと思うんですけども、それっていうのは警察の本質とはまた別のことだってことですね。なぜなら具体的な描写だからですね。嘘じゃないけど本質ではない、嘘は言ってないんだけど、かといって本当のことも言ってないって感じですね。ある一定一方向からの警察に対する見方でしかない。でもってやっぱり採用する側としては、採用したい人を引きつけたいんで、そういう具体的な分かりやすい写真ってのをパンフレットに載っけるもんなんですよね。人を引きつけるのが何かって具体性だって言ったんですけども、これ例えば文章を書く時にもそうだと思うんです。まずはやっぱり人を引きつけなきゃならない、読者を引きつけなければ読んでもらえないんで、文章の冒頭に来るのってのは具体的な描写の方がいいんですよね。 よくセリフから始めるなんてのがあると思うんですけども、それっていうのは具体的な内容に人を引きつけるための方法なんです。セリフっていうのは実際に現実に人が言った言葉ですから、実際にあったものですから、これ以上現実なものもないと思うんですよ。これ以上具体的なものもないと思うんですね。そういうのから初めて読者をこう引きつけるんですよね。で、それとはまた別に、じゃあ実際何が言いたいのかっていうのもあると思うんですよ。それっていうのは具体的な描写とはまた別のものだと思うんです。実際何が言いたいのか。で、この実際何を言いたいのかを聞いてもらうための具体的な描写とも言えます。初めから自分はこんなことが言いたいんですって言っても人から聞いてもらえるかどうかっていうのはわからないっていうか、おそらく聞いてもらえないんですよね。だからそういう抽象的なもやっとした、自分が言いたいことは本当はこうなんですってのを人から聞いてもらうためのステップとして具体的な描写っていうのは必要なんだと思います。そんな風にして人を引きつけて、なんか信頼関係結んでこそ初めて本当に言いたいことってのは聞いてもらえるものなのかななんて思ってます。ジェットコースターみたいなもんなんだと考えてまして、ジェットコースターの魅力って何なのかっていうと、こう勢いつけてこう落ちるものだと思うんですけども、それに行くためには初めにコツコツ登らなきゃならないんですよね。時間もかかるし距離も必要だけど、時間と距離を取れば取るほど高いところに行けるっていう感じなんでしょうね。それよりだけど時間と距離取りすぎると、こう人は乗ってる人は飽きてしまうんだろうし、その辺が微妙なさじ加減なんだと思います。初めに人を引きつけといて、で本当に言いたいことは何かっていうことで落とすみたいなことの繰り返しが必要なんだと思います。野球の緩急とも言えるんだと思います。ストライクゾーンいっぱいに使った変化球の後に、ストレートみたいな、そういう緩急があるからこそ、まあ騙されたりっていうことが起きるんですね。感情の起伏が、感動したりっていうことがあるんだと思います。しずる感っていうのもそうだと思うんですけども、こうグツグツ煮立ったあの泡吹くとか食べ物の肉の断面とかですね、やっぱり一方向からの見方でしかないんですけども、非常に自分の食べる目線のところを見せられるんで現実感あるんですよね。すごい分かりやすい表現なんだと思います。あんな風に引きつけられるんですね。しずる感、肉の断面とかですね。だけどそれとはまた別物ですよってことですね。本質って言葉を使うとちょっとカッコつけてる感があるんですけども、その本質がですね、具体的なものからはまた別のところにあるのが本質ってことなんだと思います。卵の殻なんかよく具体的なものとして私イメージするんですけども、黄身の部分が本質だとして、その周りを覆っているのが具体的なものなんです。その本質的な抽象的なものっていうのは卵の黄身みたいにこう真ん中にあるものなんですけども、その真ん中を取り囲むように具体的な現実感っていうのがあるんですよね。だからこの現実感を表に出すことは嘘ではないし、人を引きつけるんでやりがちなんですけども、一方向からの見方、狭い見方でしかないってことですね。引きつけられる方としてはそういうことに注意しなきゃならないってことです。で、 人を引きつけるには具体的な描写がいいのは分かったとして、じゃあ具体的な描写をがあれば人を引きつけられるのかというと、まあ確かにそうなんですけどちょっと違ってて、じゃあ何が具体的な描写かっていうのは人それぞれによって違うし、場所場所とか状況状況によって違ってくるものなんですね。例えば一人で映画を見てきて、でその後家に帰って子供にせがまれたと、どんな映画だったの、見てきた映画どんなもんだったのって、例えば小学生の子供に言われたとして、聞かれたとして、でそこで始めるんですね。あの映画は舞台設定がどうたらこうたらで、監督は有名ななんとかっていう映画を作った、最近なんとか賞を取った監督で、俳優も何年になんかオスカー賞を取った誰々が、なんていうことを言っても小学生の子供には響かないんですよね。小学生の子供はが求めているのはそういう具体性ではないと。じゃあ小学生に必要な具体性って何かっていうと、もっと分かりやすい簡単な、なんかドクロが出てきたよとか怪獣がいたよとか、そういうものなんだと思います。だから具体的な描写が必要、具体的な描写が人を引きつけると、人を引きつけるには具体的な現実感のある描写が必要なのはそうなんですけども、何が具体的かっていうのがなかなか難しいところで、だからこう人を引きつけようとしてもなかなか引きつけることができないっていうのが現実なんだと思います。こう話をする方と話をされる方でこう求めてる現実感、具体性ってのが違ってると、なかなかこう話す方がいくら具体的な話をしたところで聞いてる方は引きつけられないってことなんですよね。でさらにこう具体的とか抽象的ってのは突き詰めればどこまでも突き詰められるもんでして、でそれっていうのはこう見えない方にとってはなかなか見えないもんなんですね。例えば車の話をしてたとして、で車の整備士の人なんかはこう普通の人、一般的な人よりかは車の構造を知ってると思うんですよ。でそういう人ってのはこうエンジンがどういう構造をしてるかってのは知ってて、おそらくもっと細かい部分まで知ってるのが車の整備士の人とかだと思うんですよ。私は全然車が詳しくないんでそこまで分かんないんですけども、だからエンジンの細かいスペックなんかを見たところで聞いたところでそういうのが何を意味してるのか全然分かんないんですね。だけど車に詳しい人ってのはそういう細かい部分も見ていると、だからエンジンが何回転するっていうとか、なんかネジが何本使われてるってとか、そういう細かいところまで見えてるのが車の整備士だと思うんです、整備士の人。だけど車の整備士の人にも見えてる世界よりもやっぱりもっと細かい部分、具体的な部分まで見えてる人っていうのはいると思うんですけども、例えば化学なんかを勉強した人、そっちの専門の人ってのは整備士の人よりも細かい世界まで見えてるんだと思います。 その鉄の素材がどうこうとか、どのくらいの純度の素材が使われてるとか、そういうその辺のレベルまで見えてる人ってのも世の中にはいるんですね。だけどこうなかなか自分が見えてないってことに気づいてないですよね。その抽象度とか具体度の違う中で話してるから、こう話の行き違いってのが出てくるんで、具体的なものがいいって言われたところで、こう化学学のことが頭にない整備士の人には自分が見えてる世界が具体的なものだって感じてるはずなんです。こう自分の頭にない ものもあるんですけども、なかなかその辺までは見えないんですよね。こう具体的な描写ってのをしようとしても、やっぱり自分が見えてる中でとか自分の守備範囲の中でしか具体的な描写ってのができなくて、それがなかなか具体的な描写ができない原因、人に自分としては具体的な描写をしていてもそれがなかなか人に刺さらない原因でもあるんです。だから分かりやすい具体的な描写とか現実感のあるパンフレットっていうのは結構引きつけられるものではあるんですけども、注意が必要ってことですね。それっていうのは一方向からの見方でしかない、決してそれが全てではないってことですね。警察官採用のパンフレットにも分かりやすいこう写真ってのが多く使われてると思うんです。警察のヘリコプターが飛んでる写真とか、パトカーが走ってる写真、それとか無線を吹いてる警察官の写真、ドラマで活躍してるような感じで撮影された警察官の写真なんてのが採用されてこうパンフレットに載ってるんですけども、あれっていうのは警察官の一方向からの見方でしかないってことですね。入った警察に入った後に後悔しないためには、じゃあ何が必要なのかというと、それに釣られないってことなんだと思います。釣られてもいいんですけども、それが全てではないってことを頭に入れて入ると、まあ、違うのかななんて思います。違う尺度で調べてみるのもいいんだと思います。例えば警察のパンフレットには、それぞれの県によってこう何人採用とか、そういう規模を表す数字なんてのもよく載ってるんですけども、それっていうのもよくある数字であって、警察の側が打ち出した数字でしかないんですよね。それとはまた別にこう自分なりの基準っていうのを探してみるといいんだと思います。なかなかこう自分なりの基準っていうのを探すのも難しいんですけども、疑ってみるってことですね。この惹かれたものに対して自分が引きつけられたものはこれだけど、これっていうのは一方向からの見方でしかないってことを頭のどっかに入れてて、本当はどういうものなのかってのを疑ってみることですね。そうすればパンフレットの写真の裏側にあるものってのが、見えるようになって、想像できるようになって、採用後に後悔することなんてのもなくなるんじゃないかなって思います。以上、警察官千葉東四郎の狙い目でした。